主の一方的な恵みによって私たちの名前が命の書に記されているという、この大きな大きな祝福です。故に私たちは永遠を待ち望みながらこの日を歩むことができるわけで、本当に神様に私たちは感謝を捧げ続けていきたいものです。今朝の聖書はコリント第一の手紙の9章です。コリント教会がパウロに偶像に捧げた肉を食べてもよいのかと質問をしたのは、実は教会の中に食べても良いとする賛成派と食べることに抵抗を覚えている弱い信仰者たちがいたからでした。パウロは食べても構わないと、その自由があるんだと。しかしその行為が兄弟の徳を高めるのでなければ、またかえってつまずきを与えてしまうのであれば、私はそれを行わないと、そのように答えました。やってもいいけれども、それが兄弟姉妹たちの徳を高めないんだったら、彼らのつまずきとなってしまうんであれば行わないと。まさにこれがパウロが教えているキリスト者に与えられた自由ということになるわけです。実はパウロはこの9章においても福音宣教におけるキリスト者の自由について教えるわけです。つまり彼はその自由に基づいて全てのことをしていました。日常生活もそうだったし、また福音宣教という主が与えてくださった大切な使命においてもそうだった。今日私たちが見ているこの9章の、今日は1節から14節までしか見ることはできませんけれども、ここにも実はキリスト者の自由の歩み、そのことをパウロは教えてくれています。願わくばそれが私たち信仰者にとっても大切な模範となるように、この模範に倣って私たちも歩んでいくことができるように、この御言葉をご一緒に学んでまいりたいと思います。まずこの1節から3節のところでパウロは自分が使徒だということを今一度彼らに教えようとします。もうそのことは十分彼らのもとでパウロが滞在した時に教えてきたわけですけれども、改めてここでそのことを教えるわけです。一節をご覧くださいますか。私には自由がないのでしょうか。私は使徒ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないのでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかと。もうお気づきになりましたよ、なったと思いますけれども、一節のところに4つの疑問がパウロによって問いかけられています。すべては習字疑問です。つまりもう答えはすべてイエスであると、そのことを確信した上でパウロはこの4つの質問をするわけです。私には自由がないんでしょうか。当然彼が期待した答えは自由がありますと。私は使徒ではないのでしょうか。いえ、あなたは使徒です。私は私たちのイエスを見たのではないのでしょうか。いえ、あなたはご覧になりましたと。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。そうですと。こういった答えを当然彼は期待しながら、この問いかけを彼に対してするわけです。でなぜパウロはこんな問いかけをまず最初にこのコリントの人たちにしたのかって、もちろんこのコリント教会だけではないわけですが、教会の中に偽りの教師たちがもう必ずと言っていいほど入り込んできて、特にこのパウロに対してはパウロが使徒ではないんだという、こういったことを人々に語って人々を惑わしたわけです。実際この教会の中にもそういう考えを持った人がいい、またそういう正しくない間違った影響が教会の中にも存在していたはずです。でなぜ彼らがそういう思いを特に教会の中で話したのかというと、この後我々見ていくんですが、パウロはこの9章の中でキリスト者の自由を用いてあることを選択し、それに基づいて生きているんだということを言うんです。それは何かというと、私は教会からの援助を受けないんだと。このことをパウロは公にし、またその選択を貫き続けたわけです。 ですからある人々はそれを見ていて、パウロが教会からのその援助っていうものを受けないのは彼が使徒ではないんだ、だから彼はそれを受けることを辞退してるんだと、まあ、このようなことを言う者たちがいたわけです。ですからまずパウロがしたことは何かっていうと、彼が使徒であるっていうことを改めて証明した上で、そして彼ら自身にも与えられているクリスチャンの自由を用いて、彼パウロ自身が行った選択、その理由についても説明をするわけです。で、この一節二節、今一節を読みしましたけれども、私には自由がないのでしょうかってパウロは言います。パウロには自由がありました。というのは、クリスチャンというのは神から自由が与えられた者たちです。パウロはコリント第一の7章の22節のところで、奴隷に対しても主にやって召された者は主に属する自由人であると。神様から自由を与えられた者たち、それが私たちクリスチャンなんだと。パウロはこのキリスト者の自由についてコリント教会が教えてきたわけです。私たちクリスチャンには罪でないこと以外は行っていいんだという自由が与えられているんです。いいです。我々クリスチャンは当然御言葉が教える罪を私たちは行っていいわけじゃない。また私たちは無立法主義の生き方、何をしても構わない、それが聖書の教えでないことはよくわかっています。罪でなければ私たちは行うことが許されているわけです。つまりその自由が与えられているわけです。ただしその選択は、パウロがあなた方を食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すために死なさいとコリント第一の10章の31節で教えるように、このことを行うことによって本当に神の栄光を表すことができるのか、そのことを問いかけて表すことができるんだと確信すること、それを行っていきなさいと、それが自由をいただいた者の生き方だというわけです。ですからこの自由を教えたパウロ自身が自由を持っていなければ教えることがどうしてできますか。ですからパウロのうちに自由があることは明らかです。私は使徒ではないのか、二つ目に問いかけています。間違いなく彼は使徒です。アナニアに対して主がパウロについてこう言いました。行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器だって、使徒の9章の15節のところです。主ご自身が選んだ器であるって。ガラテヤの2章の8節のところで今度パウロ自身がこう言います。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのですって。ですからパウロ自身が明らかにしてきたことは何かっていうと、神様の選びによって彼自身が使徒として召されたんだということを主張するわけです。私は私たちの主イエスを見たのではないのでしょうかって。使徒となるためにはイエス・キリストの復活の目撃者なければならなかった。実際に自分の目で復活のイエスを見なければなりませんでした。パウロはエルサレムで千人隊長の許可のもと群衆に対してこんなことを語っています。エルサレムで彼がエルサレム宮で祈っていた時のことですが、使徒の働きの22章の18節のところに、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてのあなたの証を受け入れないからですって。ダマスコに行く途中にイエス様の復活したイエス様にお会いしたパウロは、このエルサレムの宮で祈っている時に私は主を見たんだと。確かに彼は復活の主を実際に自分の目で見た人物でした。だから彼は使徒としてその資格を得ていたわけです。そして最後に出てきているのは、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかって。このコリント教会を始めたのは、開拓したのはパウロ自身でした。確かにコリントの教会のクリスチャンたちはパウロの働きの身だったわけです。2節にこう続きます。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。というのは、このコリントの人々はパウロから直接教えを受け、 彼自身の歩みを見たからです。コリント第2の12章の12節のところ、コリント第2の12の12のところには、人としての印は忍耐を尽くしてあなた方の間で行われた印と不思議と力ある技であるって。つまり、人であることをどうやって証明するのかって。それは特別に与えられた、こういった印と不思議と力ある技。彼らは様々な奇跡を行ったわけです。それをもって確かに彼らは主によって召された人であることを証明したわけです。コリントの人たちはそれを見たんです、実際に。で、こう2節は続きますでしょ。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印ですと。つまりパウロが言ってるのは、私が使徒だということを証明するのはあなたたちなんだ。コリント教会がそれを証明するんだとパウロは言うわけです。というのはこの証印っていう言葉、これは古代において大変重要でした。証印っていうのは、証拠ともそういう意味があるんですけれども、この文盲に関係なく、つまり字が読めるか読めないかに関係なく、伝えたいメッセージを伝えるための手段だったんです、この証印というのは。例えば、果物などを、果物などの産物を出荷する際に、その袋の中に入っている果物が表記されている内容と一致することを確認して、判が押されたんです。ですからこの証印というのはその表記の真実さを証明するものだったわけです。ここに入っているものはここに書かれてあるものと一致してますと。ですからパウロはコリント教会の信仰者こそがパウロが使徒であることを証明するって。コリントの教会の人たちを見たときに、確かに彼の福音を語り教会を開拓していったこのパウロは使徒なんだと。いうことを証明する。こうして今一度このコリントの人々にパウロが使徒であるということを話すわけです。で、3節ご覧いただきますとね、私を裁く人たちに対してと借りてます。裁く人たちって。これは法廷で尋問するとか取り調べるとか調査するってことです。最初にお話したように教会の中にパウロの使徒職であったりとか彼が教会からの援助を受けない選択を彼らは猜疑心を持って調査していたんです。そういう人々が教会の中にいたんです。多くの者たちはパウロが使徒であることを信じてますし、そしてパウロの教えによって成長してきたわけです。でもその中に偽教師たちが入り込んできて彼らが人々を惑わして信仰的に弱い者たちはそういったものに惑わされてしまうわけです。ですから教会の中に私を裁く人たち、彼のことを取り調べるような人たち、そういう人々が、疑いを持った人々が存在していたということをパウロは告白するわけであって、そして私は次のように彼らに対して弁明するんだって。この後4節のところから出てくるのは、こういう人々が存在することを知っていたパウロは、彼らに対する弁明をこの4節以降に記すわけです。でお気づきになると思うんですけど、皆さん見ていただくとね、私にはとずっと書かれていたこの一節からの御言葉を、3節にも私を裁く人たちに対して私は次のように弁明していますと、4節になると一体私たちには、5節にも私たちにはと、今度私たちに変わっています。つまりパウロがこの後教えるその人としての権利、それは彼だけのものではなかったからです。確かに攻撃を受けていたのは、疑いを持たれていたのはパウロ自身なんですが、この後パウロは自分の話から人たちにとって、霊的な働きをする者たちにとって何がその人たちの権利なのかというのを教えていこうとするわけです。 まず4節見ていただきますと、一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうかって、つまり人としての権利の話を始めるわけです。飲み食いする権利が我々ないのか、当然答えは当たり前です、ありますよって。そして5節のところから11節のところを見ると、今度は人としての権利の話に移っていきます。ご覧くださいます。5節、私たちには他の人、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうかって。まずこの5節を見ると、我々が教えられることは何かっていうと、人たちにも結婚の権利があったということです。ここにあるように、ケパなどと違って他の人、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を歩く権利がないんでしょうか。答えは当然ありますよって。ケパと同じように他の人たちや、また主の兄弟たちと同じように信者である妻を連れて歩く権利はあなたにもあるんですよって。あなたたちにあるんだと。そう答えるわけです。ですからパウロがまず言っていることは何かというと、人たちにも結婚の権利があったんです。ケパ、つまりペテロも他の人たちも、おそらくこの主の兄弟たちというのは、マリアとヨセフから生まれてきた子供たち、そしてもう我々7章のところで見たように、パウロ自身もかつては既婚者であったと、そのように7章のところから、7章の8節ですけれども、見ることができるわけで、ですから結婚する権利があったんです。その上でこの5節見ていただきますとね、信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。当然権利があるという話をするわけです。何の話をしているのか。おそらくパウロが言っているのは、私だけじゃなくて他の人たちもそう、霊的な働きをしている者たちが自分の妻を連れて歩く権利、これ散歩するという話じゃないんです。一緒に宣教の働きをするということで、この働きを当然するためには、彼女は様々な仕事から解放されていなきゃいけない。つまり妻が働く必要がない状況を整えてあげなきゃいけないということです。だからこの5節のところで語られていることっていうのは、パウロたちは他の人たちと同じように、自分だけじゃなくて自分の既婚者であるならば妻を連れて一緒に働きをなすことができるように、そのために彼らの生活において彼らの必要のすべてを援助されている。その権利があるんだって。もし援助がなければどちらかが働かなきゃいけない。そうすると二人でこのような働きをなすことはできない。そしてこの6節に移っていくと、それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。当然生活のための働きをやめる権利があるということです。お気づきになったように、繰り返しこの習字疑問が続いてますでしょ。もう答え分かりきってるんです。つまりパウロが6節で言うことはもう続いてます。他の人たちは生活のための働きをしていないんです。なぜかっていうと支援されてるからです。だからパウロは言うんです、我々だけは例外なんでしょうかって。他の人たちと同じように我々も援助してもらったらいけないんでしょうかって。ですからパウロが言うことは、当然援助されるべきだって、当然支援されるべきだって。ですからこの6節のところからパウロは、こういう霊的な働き人たちがサポートを得るとか、まあ分かりやすく言えば給料を得る権利の話です。実はそのことをパウロはずっと最後まで語り続けていくんです。 でこういうふうに6節のところでパウロが言ったのは、彼とバルナバはその教会からの援助を受ける権利を持っていながら彼らは仕事をしてたんです。その話をしましたよね。だから人々はパウロが仕事をしてるっていうのは、彼は実は使徒ではないんだって、これが証拠なんだと人々は言ったわけです。そうでないことをこの後パウロは教えるわけですけれども、少なくともこうして6節のところを見たときに、パウロとバルナバは例外だったということです。それ以外の多くの者たちは生活のための働きをしていなかった。その必要がなかったんです。パウロはこのことをテモテ第一の手紙の5章の中でも教えます。こう書かれています。働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからだって。テモテ第一の5章の18節のところに、働き手が報酬を受けることは当然であるって。ですからこのパウロに対して、彼らを裁いている、パウロを裁いている者たちに対してパウロの弁明が4節のところに出てきたわけですが、自分たちには人として飲み食する権利もあるし、そしてこうして他の人たちや主の兄弟たちやペテロと同じように、自分だけじゃなくて自分の妻が一緒に働きができるように、その必要を援助されること、そのことは正しい権利なんだと。その話をした後で、7節のところから11節にパウロはその正当性の説明をするわけです。7節ご覧ください。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうかって。言ってることは簡単ですよね。兵士の例えを持って自分の費用で兵士になる者がいるかって言うんです。兵士としての働きを十分に行うためには、彼の国家が必要に、生活に必要な全てのものを提供する当たり前のことでしょうって。また、葡萄園で働く者の話です。そこで働いている者が身を食べないことなんてあるかって。ブドウ園で働く人はその働きによって生活をするために必要を得ているわけです。無給で働く人はいないんです。羊飼いの話も同じです。羊の乳を飲まない者はいるかって。当然、そこで働く者たちは、その働きから生活に必要なものを得ているんだというんです。こうして実生活の例えを話した後で、今度は8節、見てください。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言ってるんでしょうか。律法も同じことを言ってるんではありませんか。ですから今度パウロは話を律法へと持っていくわけです。実際その教えっていうのは律法の中にも出ているって。彼自身がサポートが欲しくってこんな話をしてんじゃない。まさにこれは律法の中でも教えられているものだって。9節ご覧ください。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけないと書いてあります。このように律法の中に記されていますよって。で実際に確か、このメッセージは、申命記の25の4のところに記されています。脱穀をしている牛に、くつこをかけてはならないって。申命記の25の4のところです。私たちはこの脱穀をしている牛って言ったときに、ある程度こう思い描くことができるわけですが、やはりその当時の脱穀の方法っていうのを知ることが必要です。古代中近東の農業社会においては、麦、これは小麦であったり大麦であったりするでしょうし、またトウモロコシの脱穀には脱穀板というのが使われたんです。何かっていうと、大体高さが150センチぐらい、140、50センチです。そして横が大体50センチほどの板の 片面なんですけども、板の片面にはたくさんの穴が開いてて、そこに鋭い石をはめ込んだんです。で、その石がはめ込まれているその面を下にした脱穀板の上に人が乗って、そして大石に惹かれながら麦穂の上を繰り返し踏みつけていくんです。で、そうすることによって穀物と茎とが分離されたんです。これが当時の脱穀方法だったんです。何度も何度もその脱穀板が穀物の上を通ることによって、こうして脱穀が実際になされたわけです。もちろん農夫たちはいつやめるべきなのかっていうそのやめ時も知っていたわけです。そうして脱穀された今度穀物はどうしたかっていうと、農夫は広い平らな熊手を使ってそれを空に向かって投げ上げるわけです。その時風がもみ殻を吹き飛ばして、その地面に落ちた穀物を農夫たちは集めた。こういうやり方で彼らは脱穀をしていたわけです。で、それを頭に入れながらもう一度この9節をご覧いただきますとね、穀物をこなしている牛に、つまり脱穀している牛に靴子をかけてはいけない。靴子ってじゃあ何かっていうと、口のかごって書いてます、これ漢字では。つまり牛や馬が噛みついたり作物を食べたりすることを防ぐために、その口にはめるカゴの話なんです。ですから靴子をかけてはいけないっていうのは、その脱穀に使われたこの牛の口にカゴをはめちゃいけないって。なんでこんなことを言ったかっていうと、この作業に使われた牛はその穀物を食べることが許されていたんです。聖書辞典によるならば、脱穀中の牛には穀物を十分に、しかも自由に食べる機会が与えられていたって。それがこの命令だったんです。穀物をこなしている牛に靴子をかけちゃいけないと。じゃあ言うんです、パウロは。一体神は牛のことを気にかけておられるんでしょうかって。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるんでしょうかって。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからですって。なんでこんなことを書いたのかって。牛のためか違うって言うんですよ。我々のためだって。で、その理由が、十節の後半に今読みしたところに出てきました。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。つまり、パウロは耕す者、また脱穀する者はその分配に預かるんであって、そのことを期待しながら仕事をするのは当然でしょうって。この周知の事実を引き合いに出した上で次のことを問いかけるんで、11節。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。借り取ることは行き過ぎでしょうか。今パウロはこうして穀物の話をしてきたんです。今度彼は穀物の代わりに霊的なものをまいたもの、つまりこのコリントの教会でパウロは宣教によって教会を生み出したわけです。霊的な働きをしたって、御霊のものをまいたって、つまり宣教のことですよね。そしてその宣教によって救いに預かったあなたたちから物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうかって。この行き過ぎでしょうかという言葉は、驚くべきことでしょうか、変なことでしょうか、不思議なことでしょうかって、そういう意味です。なんか変なことなんでしょうかって、パウロが言いたいことはそうじゃないでしょうって。御霊のものをまいたんであれば、その働きによってこの霊的な祝福に預かった者たちが物質的なものを満たしていくっていうことは、驚くべきことではないって、変なことではないって。こうしてパウロは物質的な援助を得ることは間違っていないんだということを教えるわけです。 ガラテヤの6章の6節のところにも、御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け与えなさいと。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け与えなさいと。ガラテヤの6の6のところです。御言葉の教えを受ける者たちは、その教えをする人とすべての良いものを分け合いなさいって。ですから、パウロが教えていること、それは霊的働き人が教会から、その働きをなすその群れから、サポート、給料を得ることは当然である。それが権利なんだと。ですから、我々が覚えなきゃいけないのは、いろんな働きが教会の中にあります。霊的な働きをしている者たちであるならば、そういう人たちに対して感謝を表すということは当然なことだって。しかしそのことをパウロは話した上で、パウロたちがその権利を主張しなかったんだって。で、その理由について話していくわけです。12節見てくださいます。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんかって。実際にパウロが言うのは、そのように物質的な援助をもらっている人たちがいるって。だったら私たちも同じことをしてもいいでしょって。その権利を用いたっていいはずじゃないですかって。それなのに私たちはこの権利を用いませんでしたって。かえってすべてのことについて耐え忍んでいますって。ちょっとそこで止めます。パウロはその援助をもらうよりも、確かにそれは権利だけれども、それを行使するんじゃなくて、かえってすべてのことについて耐え忍んでるって。というのは、彼自身の生活っていうのはおそらく大変厳しいものだったでしょう。御言葉の中でそのことを伺い知るような箇所が出てきます。ピリピの4章の14節のところでは、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたって。同じピリピの4の16にも、テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたって。だから全てのものに満ち溢れていたわけじゃなかったわけです。乏しさの中を。でもパウロが言うように、その中にあっても満ち足りることを学んだって。銀行に、その当時は、全く今のシステムは違いますけれども、わかりやすく言うならば、これだけのお金があるから満足したんじゃない。お金がなかろうと。食べ物がないような時でも、私たちは満ち足りてるって。これはまさに我々クリスチャンだけが味わうことのできるミステリーですよね。だって神は私たちの必要を満たすとおっしゃった。そして私たちの群れの中でも多くの人たちがそのことの証人です。確かに神様は必要をくださったって。そういう神です。パウロが言うんです。確かに乏しさがあった、乏しいとことがあったけれども、このピリピの人々を通してその必要が満たされたんだって。コリント第2の11章の9節でも、あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の欠乏を十分に補ってくれたのです。私の欠乏を十分に補ってくれた。お気づきになりますでしょ、皆さん。彼はなんか副収入があって、だから教会に頼らなくてもよかった、そんな話をしてんじゃないです。ある理由があってパウロはこの権利を行使することをしなかったんです。でもパウロの生活は大変でした。でも感謝のことに、神はこのパウロのすべての必要を満たしてくださったんです。ですから、どんな時でも満ち足りることを学んだと彼が告白したように、心は常に満ち溢れた状態で彼は歩み続けることができた。じゃあパウロは一体どんな理由でこの権利をあえて放棄したのかって。12節にこう続きますよね。 それはと最後のところが出てきます。12節の終わりです。理由です。キリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのですって。キリストの福音に少しの妨げも与えまいとしたって。妨げるって。邪魔するってことです。ことの発生を、ことが何かことが発生すること、起こることを妨げるって。パウロはある理由で、もし私がこの権利を行使したならば、おそらく福音宣教にとって、妨げとなるだろうって。福音宣教の邪魔になるだろうって。だから私はその権利を行使しないんだって。ウィリアム・バークレーは、祭司は物洗いの種だったと、そんなふうに記しています。どういう意味なのか、こう書いています。普通のユダヤ人の家庭では、肉はせいぜい週に1回しか食べられないのに、祭司たちは肉を食べすぎて職業病にかかるという始末だった。彼らの権利、特権、贅沢、強欲は悪名の高いものだった。パウロはそれをよく知っていたのだ。彼は祭司たちが宗教を手段として私腹を凝らしていることを知っていた。そこで彼は彼らと正反対の方向を極端にまで推し進め、何ももらうまいと決意したのである。祭司たちの悪行のゆえに、パウロはいかなる援助も拒否したのであったって。こういう働きを通して私腹を凝らしている者たち、肥やしている者たちがいたんです。そこでパウロは、このキリストの福音に少しの妨げも与えまいとして、私はそれを受け取らないって。そういう人々とは違うって。そういう目的でこの働きをしてるんではないということを明らかにするために彼はあえてその権利を使わないって。それでいて、13節見ていただくと、あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですかって。つまり、霊的な働きをする者たちが教会からサポートを得ることは正しいんだということを改めて教えようとするんです。宮に奉仕する者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かるって。奉仕者が奉仕しているところから援助を得る、その権利があるって話です。そしてパウロはその後14節を見ると、実はこれは律法が教えているだけじゃない、主ご自身の教えでもあるって。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますって。福音を述べ伝える者が、主の働きをする者がその生活の支えを得ることは権利だということを主ご自身が教えたと、そのようにパウロは言うわけです。おそらくルカの10章の7節のところで、働く者が報酬を受けるのは当然だからですと、イエス様がおっしゃっている。またマタイの10章の8節や10節のところにも、特に10節のところに、働く者が食べ物を与えられるのは当然だからですって。ですからパウロはもうそれが当然だということは分かってました。その必要をその群れによって満たされることが当然だって。でもパウロは同時に、さっきも見たように、祭司たちが宗教を手段として私腹を肥やしていることを知っていたって。だったら私は、そのようなことをして人々がつまずく可能性があるゆえに、私はそういうことをしないって。私が今日も見てきたように、我々クリスチャンというのは罪以外であるならば、 何でも行うことが許されているって。ただし実際に行うかどうかにおいて、それが神の栄光を表すことかどうかを考えなければならないって。自由が与えられているからといって何をしてもいいのではないわけです。罪でないからといって何をしてもいいわけではないって。我々はよく考えなきゃいけないって。正しいことであってもそれが人々のつまずきになるのであればって。私も初めてこのアメリカに行った時に、大昔ですけれども、その時にその大学には校則がありました。どんな校則かって、女性はズボン履いちゃいけないと。そして学校に来るときにジーパンを履いてはいけないとか、いろんなルールがありまして、映画は見てはならないとかって。最初は確かに驚きました。でもそのように育った者たちが確かにいたんです。ですから卒業した後もそういうことはしないという人たちがいるわけです。またそうでない環境に育った人たちはしても構わないと思う。まさにこのコリント教会の中でもそういうことが起こってたわけです。前回見てきたように。ですからパウロが教えたキリスト者の自由っていうのは、何をしても構わない、そういう自由を持っていながら我々は人々のつまずきにならないように、その配慮が必要だって。なぜなら私たちは彼らを愛するゆえに。主が我々に望んでいらっしゃることはどういうことかっていうと、それぞれが自分の権利を主張して好きなように生きることではなくて、一人一人が互いを励まし合いながら共に成長していくことです。そのためにはつまずきになってはならないって。で、今日我々が見てきたこの9章の中でもパウロたちは教会からの援助を断ってました。そのことがいろんな誤解を生んでたんです。そこでパウロはその説明をするわけです。確かにそれを行っても当然だし、行っても構わないって。周りでもたくさんそうやってるって。でも私がそれをあえてしなかったのは、それをやることによって福音宣教の妨げになってしまうんであれば私はやらない、誰かのつまずきになってしまうんだったら私はやらないって。それがパウロの動機だったんです。信仰者の皆さん、我々が考えなきゃいけないことは、今私がこれを行うことが本当に神の前に正しくて、これが神によって喜ばれることなのかどうか。確かに何をしてもいいけれども、しかしこれが弱い兄弟たちのつまずきにならないのかどうか。私たちはそれを主に問いかけながら、ひょっとしたら時に私たちは信仰の友とその話をすることが必要かもしれない。でもそうして私たちはパウロが行ったように、神様に喜んでいただくために自分の自由を用いて神の前に正しいことを選択していこうとするんです。今日我々見てきたように、確かにパウロの生活は厳しかったかもしれない。でもパウロの選択を喜ばれた神が彼の必要をちゃんと満たしたんです。私たちに必要なこと、自由として自由を与えられたものとして生きる私たちが、その自由を正しく賢く用いることによって、まず神に喜んでいただくこと、そして愛する兄弟姉妹たちの信仰を立て上げていく、そんな模範となっていくようにと。それがキリストにあって自由とされた者たちの生き方なんだと、そのようにパウロは教えてくれます。一人一人の歩みっていうのを吟味しながら、主が喜ばれること、そして兄弟姉妹たちの信仰の成長になること、神の憐れみをいただきながら選択していきましょう。そうやって私たちは生きるんです。父なる神様、今日またこうしてあなたの御言葉を共に学ぶ機会を与えられ、 心から感謝を申し上げます。神様、どうか私たちに知恵をくださるように、霊的な判断力を持って何があなたの前に喜ばれることなのか、そのことを正しく選択できるように。そのためにも私たちは周りにいる兄弟姉妹たちのことをしっかりと見て、彼らのつまずきにならないように正しい選択ができるように、神様、どうか私たちを助けてください。また確かに私たちは不完全ですから、誰かをつまずかせるかもしれません。主よ、どうかその時つまずいた一人一人も、どうかあなたが教えてくださって、つまずいたからといってその状態にとどまり続けるのではなく、あなたが喜ばれる選択を持ってそのつまずきから抜け出て、つまずきに対して勝利できるように、どうかあなたがその信仰者一人一人のうちにも働いて、それぞれを強めてくださいますように。また一人一人が本当に自分の言動に気をつけながら、あなたに従い続けることができますように。今こうしてある面では神様不自由を経験する日々を過ごしていますけれども、でもこれも全てあなたが良しとしてくださったことです。コロナ禍にあって私たち喜びながら、今できること、また今すべきことをしっかり考えて、あなたの知恵をいただいて、そのことをなすことができますように。どうかあなたの御心がなされ続けるように、どうかあなたがあなたを知らない人たちの心に働いてくださって、心からあなたを受け入れる、そんな機会と今してくださるように、信仰者も自らの信仰を吟味して、そして本当に正しく歩んでいるかどうかを自らに問いかけて、悔いない人生を、悔いない日々を歩んでいくことができるように、どうか一人一人を助けてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。